こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。明日のアクションが変わる ICU 輸液力の法則は、川上大夫が急性期集中治療における蘇生輸液と循環管理を扱った実務書である。2019年に中外医学者から刊行され、若手の集中治療医だけでなく救急麻酔各科病棟で急性期患者を見る医師、さらに学習意欲の高い ICU 看護師も視野に入れている。主題は、輸液を投与量や単一のモニター値を調整する作業としてではなく、循環整理病態、治療経過の段階を統合して判断する臨床行為として理解することにある。新しい知見が次々に現れる領域で、個別の研究結果を暗記するだけでは判断が揺らぎやすい。本書はその前提となる生理学的な理解を重視し、輸液反応性の考え方、各種指標の読み方、実際の管理とプロトコールを図解を交えて整理する、数値を追う前に患者をどう評価し、得た情報を次の行動へどう結びつけるかを学ぶための臨床推論に軸足を置いた輸液管理のテキストである。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、モニター値ではなく患者の循環整理から輸液を判断する本書を貫く中心的な姿勢は、治す対象はモニターの数値ではなく患者であるという点にある。血圧、心拍数、尿量、酸素化、各種血行動態指標は重要だが、いずれも患者の状態を部分的に映す情報に過ぎない。例えば数値が一見改善しても、組織管理の不足、静脈鬱血、排水分の増加といった問題が解決しているとは限らない。逆にある値が基準範囲から外れていても、病態と経過を踏まえれば直ちに輸液を追加すべきでない場面もある。本書は数値を否定するのではなく、循環整理の文脈において解釈する必要を示す。輸液により前負荷を増やしたとき、心拍質量や管流が改善しうるのか、改善による利益が体液負荷の害を上回るのかを考えることが出発点となる。この視点は、単純な低血圧だから入れる、尿量が少ないから入れるという反射的対応を見直させる。測定値、身体所見、疾患背景、時間的推移を統合し、患者ごとに意味のある介入を選ぶことが、本科でいう輸液力の基盤である。次に、輸液反応性を投与すべきかを考えるための軸に据える。輸液反応性は、輸液による前負荷増加に対して心拍質量などが増加する可能性を評価する概念であり、本書の重要な学習テーマである。ただし、反応性があることは常に輸液を実施すべきことと同義ではない。心拍質量が増える見込みを示しても、実際に管流障害が存在するか、輸液による肺鬱血や全身の水分貯留を許容できるかという別の問いが残るからである。この区別は輸液判断を精密にする上で不可欠である。本書が扱う輸液反応性やその指標は、検査の名称や圧値を機械的に覚えるための項目ではない。呼吸状態、不整脈の有無、人工呼吸の条件、測定手段の特性などによって、各指標が使える条件と限界が変わることを理解しなければならない。したがって臨床家には、まずこの患者には流量を増やす余地があるかを考え、次に増やすことが患者利益につながるかを吟味する2段階の思考が求められる。輸液反応性を万能な答えにせず、意思決定を支える情報として位置づける点に、本書の実践的な価値がある。さらに、疾患と治療経過のフェーズに応じて目標を更新する急性期の循環管理では、同じ患者でも時間の経過により必要な介入が変化する。本書は各疾患の循環整理とフェーズを意識した管理を重視しており、これは輸液を1回限りの処置ではなく、連続する治療過程として捉える考え方である。治療初期には循環血液量の不足や管流不全への迅速な対応が課題となりうる一方、蘇生が進んだ後には、累積した水分負荷や静脈鬱血が臓器機能に及ぼす影響がより重要になる。初期に合理的だった輸液方針がそのまま後期にも適切とは限らない。このため、目標を固定した数値に置くより、現在のもたる問題が低管流なのか、血管緊張の異常なのか、心機能の制約なのか、あるいは水分過剰なのかを繰り返し見直す必要がある。本書の特色は、こうした再評価の思考回路を循環整理の理解と結びつけて学ばせる点にある。疾患名だけで一律の輸液戦略を選ぶのでなく、患者がどの局面にあり、介入後に何が変わったかを追う姿勢が強調される。輸液量の決定を病態の推移に合わせて目標を更新する動的な判断として捉え直せる。そして、乱立するエビデンスを生理学の土台から使いこなす輸液循環管理は、輸液製剤評価指標、蘇生戦略をめぐる研究が多く、個々の結論だけを追うと臨床判断が断片化しやすい領域である。本書は、新しいエビデンスに振り回されるのではなく、それを使いこなすために循環整理を理解することの重要性を掲げる。これはエビデンスを軽視する態度ではない。研究結果がどのような患者群、病態、 治療環境において得られたものかを考え、自分の目の前の患者に適用できる範囲を見極める態度である。ある介入が平均的な集団で有用と示されても、個別患者の前負荷、血管透過性、心機能、呼吸状態、腎機能まで自動的に決めてくれるわけではない。そこで生理学は研究と症例をつなぐ共通言語になる。本書が基礎から応用、実際の管理とプロトコールへ進む構成を取ることにもこの狙いが現れている。読者は知識を単発の推奨として記憶するのでなく、なぜその評価や介入を選ぶのかを説明できる形で整理できる。結果として知見が更新された際にも変更点を既存の理解へ位置付け直しやすくなる。最後に、図解とプロトコールを通じて思考を明日の臨床行動へ接続する本書は理論書にとどまらず、輸液と循環管理の実際並びにプロトコールを扱う実務向けの性格を持つ急性期診療では、限られた時間の中で評価・介入・再評価を進めなければならず、知識があっても判断手順が整理されていなければ実践に移しにくい図を多用する構成は、循環の関係性や評価の位置づけを視覚的に把握し、複雑な問題を順序立てて考える助けとなる。ここで言うプロトコールの意義は、患者さんを無視して全員を同じ手順に当てはめることではない。ミラクとしてはならない評価項目、介入後に確認すべき変化、方針を修正すべき条件を共有可能な形にすることにある。とりわけ研修医には急性期の区的な判断枠組みを与え、後期研修医には上級医が知識とエビデンスをどのように統合しているかを検討する材料となる。看護師にとっても、観察される変化が循環管理上どのような意味を持つかを理解する補助線になりうる。専門用語や詳細な生理学には一定の難度があるものの、日常の観察と介入を結び直す設計が、本書を単なる知識集に終わらせていない。結論として、本書は ICU 救急麻酔、急性期病棟で輸液や循環管理に関わる初期研修医、後期研修医、非集中治療専門医に特に適した一冊である。輸液を始める根拠や止める根拠を言語化しにくい人、モニター値と患者の臨床像の間をどうつなぐかに課題を感じる人にも有用である。 ICU 看護師が読む場合も、観察項目を単なる記録値でなく、管流、前負荷、鬱血、治療反応という枠組みで理解する助けになる。ただし、実際の投与は患者の状態、施設の体制、担当チームの判断に基づくべきであり、本書は個別診療の代替となる手順書ではない。同種の輸液関連書と比べた際の特徴は、製剤選択や数値目標を結論として提示するだけでなく、蘇生輸液をめぐる判断の思考回路に焦点を置くところにある輸液反応性、疾患ごとの循環整理、治療フェーズ、エビデンスの読み方を相互に結びつけるため、知識の更新にも対応しやすい。図解と実践的なプロトコールを備えつつ、数値主導の外置的管理を推しめるバランスも重要である。基礎を復習したい学習者から、日々の判断をより構造化したい臨床家まで、輸液を入れるか、入れないかの二択ではなく、患者の変化を追う連続的な管理として捉え直すためのテキストとして位置付けられる。ご支援いただける場合は、川上大夫。ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。